導いたのは私である。そこには緑の牧場ではなく荒れ果てた地があった。導いたのは私である。そこは聖霊が満ち溢れているのではなく偶像に満ちていた。しかし愛する子よ、私がそこに置いたのはあなたを真に強くするため、癒すため、解放するためであると主は言われます。人の方法と考えと私の道は全く違うと主は言われます。長引く戦い、苦しい困難、それはあなたにとって砂漠であり荒れ地だったことを私は知っている。しかし私はそこであなたから離れたことは片時もない。いつも私はあなたと共にいた。あなたの霊はそれを知っている。私はあなたをそこで癒し強め、そして今あなたを引き上げると主は言われます。十字架で終わることは決してない。必ず復活があることを覚えなさい。あなたが通らねばならない十字架がある。しかしその後あなたは復活の恵みと勝利を見ていくだろうと主は言われます。私があなたに用意している祝福はあなたの願いよりもはるかに大きい、そしてはるかに力強いと主は言われます。私はその恵みを持って、その証を持ってあなたを全世界に使わせていこう。愛する子よ、小さく考えてはならない。この終わりの時代、全く時代も人々も変わっていきます。その中で私は信じる者たちを通して多くの人々に命を、恵みを、私の愛を流していこう。信じる者を通してその御業を成していこう。長い長い長い長い長い長い忍耐をあなたは通りました。その忍耐を通して私はあなたのうちに確かな信仰を、そして愛を育んだと主は言われます。その愛と信仰を持って出ていきなさい。私はあなたを通して私の栄光を表し神の国を打ち立てると主は仰せられます。
私はあなた方一人一人の戦いを知っていると主は言われます。置かれた場所でこのあなたが戦ってきた日々を知っていると主は言われます。その戦いには報いがあることを覚えなさい。そしてそれは身をつけていく、この豊かな身となっていくと主は言われます。
あなたが自分の過ちを気づいたとき、何も分かってなかったということを知ったとき、あなたはそこで悔い改め、向きを変え、そして新しい歩み方をしたときに、私がそこから豊かな恵みをすることを覚えなさい。過去に捉えていてはいけません。その失敗も過ちも私の手の中で全て益となり祝福に変えられていきます。それが私の十字架の恵み、それが復活の勝利の力。私はそれをあなたにこれから具体的に表していこう。喜びなさい。それを受け喜び、そして私を褒めたたえなさい。私はあなたの人生を通して豊かな恵みを表していくと主は仰せられます。主イエスが希望、
イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は大丈夫、必ず勝利が与えられるから。あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は生きてゆく、必ず 主の道が備えてあるか、
必ず勝利が、
必ず勝利が与えられるから、 God is working for my good, for my good, for my good, God is working for my good, yes he really is, God is working for my good, for my good, for my good, God is working for my good, yes he really is。
ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を心から感謝いたします。また特別賛美をありがとうございます。今日礼拝に集われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に愛されている人一人をありがとうございます。長瀬イスラム教会の新牧師イエスキリストご自身が長瀬イスラム教会で牧会してくださっている日本中世界中にいるあなたの御正しい民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様の御言葉を通して豊かに語り導いてくださり、私に必要な慰めや励ましや語りかけを豊かに与えてください。語る者の聞く者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。上からの知恵と識と礼を例えを持って聖霊が五重に語ってください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様の御心から愛します。感謝してイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待したことに期待と思いますが、御言葉の方に入っていきたいと思いますけれども、マタイの8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この神を愛する人々っていうのはですね、今言ったようにもちろんイエス様を信じているということですけれども、で具体的にはどういう人かというと、第一ヨハネの5章の3節ですね、いつ出ましたね、はい、じゃあこっち見ましょう、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重りではなりません。これ神を愛するとは神の命令を守るということですね。で神の命令を守るということはなんかすごい立法的に感じますけど、分かりやすく言うと神の命令ってのは神の語ってくる言葉、神様の言葉ですね、聖書の御言葉、あるいは具体的に神が語ってくる言葉、その神の語ってる言葉に守るっていうのは従うってことです。だから神様のおっしゃる言葉に従う、御言葉に従う、神のおっしゃってくる言葉に従う人は神を愛している人々ですね。ヨハネの21章でですね、ペテロが一回裏切ってしまいますけどね、イエス様を知らないと言って、そのペテロがもう一度イエス様に召されるときですね、あなたは私を愛しますかって、まあ、英語で Do you love me って言うんですけど、ギリシャ語でアガパオメって言うんですけども、聞かれて3回聞かれて、あなたはご存知でしょって言った時に、まあ、私の羊を飼いなさい、子羊を飼いなさいって言われるんですけども、最後に言われたことは愛しますって言ったらじゃあ従いなさいって言われるんですね。ペテロはまああのね、ヨハネが気になってこいつはどうですかって聞いたらね、あのそんなのいいじゃないかって、あなたは私に従えてるんですけど、要は従いなさいなんです。だから愛するってのは具体的には神の命令、神の言葉、神様のおっしゃることに従っていくことなんですね。その神のおっしゃる言葉に従う人々は具体的にすなわち神のご計画に従って召された人々、ここなんですけどね、神様は私たちを本当に愛している、どの人も一人一人で一人一人に計画があるんです。で計画って何かって、その人の人生に持ってらっしゃる素晴らしい計画があるんです。これ召してるんですけども、で一人一人違うんですね。で一人一人に神様はその人が一番生かされるように、一番輝けるように用意している計画がある。でもちろんずっと輝きっぱなしじゃなくて、いろんなところを人生は通るから、その中で本当に神様が一番豊かな実をつけてくださるのがある。でもね、多くの人はその人生を歩いてない。例えば成功したからといって幸せかというとそうではない。それはよく思います。一見幸せそうに見えるけどすごく心が不安だったり恐れたりする人はいくらでもいる、ね、で何かというと、本当に神の召された人生を生きるとき、人は喜ぶというか輝けるんですね。でそれを生きている人は残念ながら少ない。でクリスチャンみんなそうかというと、神様の方はそれを与えたくてたまらないし、それを与えようとしているけど、必ずしもクリスチャンみんながその人生を受け取っているかというとそうではない。結構自分で頑張って頑張って一生懸命生きているんだけども、神の道とは違う道を行ってたりすることがある、変わるんですよね。 で何かというとここに一人一人に神様のご計画に召されたキリストがあるんです。神様は愛の方で、あなたが一番輝ける、一番祝福を受けられる人生がある。これをまず知ってほしいんですね。自分も、あなたの大切な方も、伴侶であっても、子供であっても、親であっても、友人であっても、その方がもう75歳を過ぎている方であっても、今日生まれたばかりの赤ちゃんであっても、何人であっても、どんな立場についていても、その人に神様が用意されている人生、本当に神の用意された召された人生、祝福に満ちた人生がある。その人だけじゃなくて周りまでその祝福を呼ぶ、本当にあるんです。なぜかというと神様はそれほどまで私を愛してるから、そういう人生を用意されてるんですね。それがある。でそれを神様は与えているので、神が全てのことね。でも人生って私は罪人でサタンっているじゃないですか。まあいろいろ起こるわけですね。自分の罪の結果失敗をしたり、誰かの罪にサタンが働いてきて、なんかごちゃごちゃしたり、まあやるわけですよ。嫌なことも嬉しいことも嫌なことも、これさえなければと思うことも、もう最悪って言いたくなることも、そういうことも全部含めて、そういうことも含めてそれを全部働かせて、神がですよ、全部働かせて神様は益としてくださると書いてある。これ益って言うと日本人はどうしても利益の益を考えるけど、この益って言葉は言語では善なんだ、最善なんです、ベストなんです。全部そのマイナスともいうことも話題も、ね、全部を神様が働かせて最善にしてくださいますよって、あなたにとって最善、一番良いものに、良い国にしてくださいますよって言ってる、その召された人生のためにって、こう言ってないですけど、約束なんですよね。だから神様は私の人生で起こってくる、自分が起こす失敗も、周りから来る話題も、どんなことも全部含めて、それを神が働かせて、これで間違いないですね。自分で頑張ってそれを変えていけって言ってるんじゃないですよ。これはね、日本人大好きなんですね。頑張って変えていけ、頑張れ頑張れっていうのはね。でもじゃなくて、神が働かせて、それを全部益に、最善に変えて、神の本来用意されている本来の飯の人生に導いてくださいますよっていうのが約束なんですよ。鍵は、神が愛する人、神を愛する人々なんですよ。つまり、神の言葉に従い、神の目に従う人々は、それが起こるとってことなんですね。ちょっとね、見ますね。ロマ書の8章の、この姿の32節ね。はい、開けてください。私たちすべてのために、ね、ご自分の御子、イエス様さえ惜しまないで、十字架の死に私が去った父なる神様が、どうして御子とイエス様と一緒に、すべてのものを私に恵んでくださないことがありましょうって書いてあるんですね。だからさっき言った、例えば病気という問題であっても、経済的な問題であっても、人間関係がこじれても、仕事でも環境でもいろんなことのマイナスがあっても、イエス・キリストの一人子の命までくださった方が、どうして私たちに、祭典を最高くださらないわけがありますかって。だから今マイナスに見えても、神がいたらなんでこんなことかって思うことがあったとしても、実はいいですか、神の許しっていうのはね、神がやったってことじゃないですよ。神が許しの許可のもとでサタンがやってきたり、私の罪がそうなったんです、ね、でもそれを神の許しのもとだから、そのことさえ使って、そのことさえ神は用いて、本当に私の人生に最高のもの、ベストのものを与えようとしてるんです。私の中には、ね、取り扱わなきゃいけないのがいろいろある。だから神それをするんで、本当にイエス様を与えた方は最後もくださるよって言ってるんですよね。だからここでいつも私の教会で言います、第三の5章の、18節だっけ、全てのことについて感謝しなさいが来るんですよ。全てのことっていつも良いことも悪いこともですね、良いこと感謝するのは簡単ですね。悪いこと感謝するのはなんでって人がほとんどなんですけども、最悪のこととか、ね、罪の場合は罪は悔い改めてですね、罪で失敗した場合は悔い改めた上で感謝する。人から来た場合はそれを許して感謝する。誰かに害を加えたときは謝ってから感謝する。害を加えたときにですね、謝らないでね、感謝ですねとか言うとね、これは失礼になりますから、やるんですよね結構ね、間違いないですね。謝った上で感謝する。 でも本当に全てを感謝するといいとか、なんでこれ全てを感謝しなさい、これが感謝することがイエス・キリストイエスにあって、神があなた方への神が望んでるんだって、だからこれに従うといいわけですね。でもなぜ神がそれを望んだか、キリストイエスになっているところが鍵なんですよ。キリストイエスが十字架で全部許してくださって、あがなってくださって、このキリストイエスまでも与えてくださった方がいるから、だから感謝しなさいよって。あなたの理解では何が感謝だと思うし、ここどこが感謝だと思えるし、こんなこと起こったらおしまいだと思うし、もうダメだと思うでしょう。それは人間的判断では間違ってないと思います。でもキリストイエスがおられるから、 十字架があるから、キリストを十字架に見つけた方、このイエス、父なる神がおられるから、全部そのこともひっくるめて、神様はあなたの人生に、その最悪と思えることさえも用いて、最高の祝福を必ず与えてくださるっていうのが約束なんですよ。で、ここから、信じるなら感謝するんです。我々は諦めて感謝するのでも、約束で感謝するのでもない。TLA に来たから仕方ないから感謝するのでもない。御言葉に立って感謝しましょう。私たちには父なる神様、命をかけて愛してくださって、御子、一人子の御子さえ与えてくださった神様がおられるし、イエス様は私たちを愛するあまり、全く罪がなかったのに、人になっただけじゃなくて、十字架の死にまで従って、まあ、黄泉ですね、地獄にまで行ってくださった。本当に行ったんですよ。復活されたけど。そこまで私たちを愛してくださった方がおられるから、この最悪と思えることや、神がいたらなんでこんなことをと思いたくなるようなことさえも、必ず神様は益に返してください。だって、十字架の後の復活でしょ。誰も考えなかった。サタンが十字架ついた時に喜んだんですよ。やったぞって。おそらく地獄でね、サタンのオーケストラって言います。サタンの、悪魔の楽器隊がね、わーって喜んだと思う。ところがその時、キリストが勝利を捉えたんです。そして復活したんです。完全にサタンは砕かれた。もうサタンは完全に負けたんです。十字架があるからね。私の人生にも、サタンがね、もうサタンがもう好き放題やったって、はーって自分のこととか大切な人のこと、はーって思うときあるかもしれないけど、そこで諦めたり、そこで投げ合ったり、神様ってね、恨んだりしないで、そっからなんですよ。クリスチャンの醍醐味はそっからなんですよ、クリスチャンの醍醐味は。多くの人が本当の意味でのクリスチャンの醍醐味じゃなくて、クリスチャンになった努力家の醍醐味を見てるんです。クリスチャンとなって、極正しく、頑張って生きて、そこに神様の祝福をポンポンといただいて、こう証しする。すごいな、この人って証し。もう十分そうじゃない。私たちはもうどうしようもない。自分も周りも罪人でどうしようもないし、どうもできない。努力とか頑張りではどうにもならん。しかし、神様がそのことも全部ひっくるめて益に変えてくださるっていう、この恵みですよ。さっきのアルコール依存症の証なんて、もう典型的にそうですよね。仕事はきちんとする人だったけど、アルコール飲んでおかしくなってって言ってね。それを、そのために乗った秀子さんも、統合失調症です。今で言う昔の精神分裂症。もう16歳から発症して、一生治らないと言われて、もうとんでもなかったんだから。とか、それが大逆転したわけですよ。ここでね、人が頑張ったんじゃないですね。神様の約束なんですよ。彼らはね、神の言葉に応答したんですよ。一番簡単な音の仕方が今日言った感謝なんです。本当に感謝を徹底してやると、この時大事ですよ。感情は伴うことは、やっぱり人間だからね、どうしてこれがって。でも信仰に立って、言葉に立って。でも神様がイエス様がおっしゃってるし、確かにイエス様は私は愛しておられることは分かってる。分からないけど神様がこの上にどうやってるかも分からないけど、感謝しますってこう、いいですか、これ信号に立ってない、感情に立ってじゃないんです。感情は後からついてくるんです。すぐついてくる場合もある、随分経ってからついてくる場合もある。でも信号に立って感謝するんです。それとね、逆転が起こり出すんです。どうしようって。約束だから。神が働かせるんだから。でも感謝することにおいてはそれこそ努力してください。日本人は努力するから、そういうことにおいては、いや感謝できません、いや頑張って大丈夫、感謝する力は与えられてるから。神が命じるときはその力は与えられてるから、騙されないでね。いや感謝なんかできない、嘘です。そっちが嘘です。あなたのうちに聖霊がおられる、イエス・キリストがおられる、感謝できるんです。神の命令した言葉に私たちには従う力があるんです。聖霊がいてキリストがいるから。頑張れていません、その聖霊に頼んでください。で繰り返しますよ。感情は後からついてくるから、感情に触れ回されないで。感情がね、サタンがね、感情使ってね、お前感謝とか言ってるけど、そんなこと思ってないじゃないかとか言うね。そうそう思ってないよ。でも感謝するの。言葉に立ってるの。バカだね、サタンさん。出てけって、これでおしまい。いいですか、いや、真面目に。いや、本当にサタンって来るんですよ。許します宣言したって、感情がね、何が許しますだって、あなたこう思ってるだろうとか言ってね。言ったら、そうですよって。でも私は感情は尺に立ちません。言葉に立つんです。許しますってね。ピクピクって引きずっても言うの。言葉に立つの。その時に聖霊が私たちの感情を、私たちの支度を、思いを聖霊が変えていかれるんです。だから恵みなんです。自分の努力と意志力で変えた人は人を責めるんです。なぜ許せないんだ、なぜこうなんだって言って、できっこないでしょう。そのできないことをしてくださったから恵みなんだ。だから言うんです、大丈夫よって。本物のクリスチャンは、恵みに来てるクリスチャンは、大丈夫よって。イエス様いるから大丈夫、十字架があるから大丈夫、心配しなくていい、大丈夫、聖霊がおられるし、イエス様いるから大丈夫。どうしてか、 それが恵みなんです。感謝するのはだからなんです。そこを理解して感謝し始めると感謝がまるっかかってくる、ね、そうなんですね。でも時間越してますけど、自分の話もちょっとしたいんですけど、うちの8番目の男の子は今名古屋で中高一貫校の男子校のミッションスクールの聖書の教師をしています。英語もできたんですけど、聖書の教師をしています。で、生き生きしてますよね、本当にね。でもこれはですね、これはですね、この子はですね、うちの兄弟の中で超劣等生だったんです。なぜか忘れ物の天才、ダントツ1位、宿題もやっていかない、塾の先生に言われました。昔ね、英語を教えてくれた先生、その先生のおかげでね、英語ができなかったんですけど、今までどうしてた子の中でこの子ほどすごい才能ある子はいないって褒めてくれたの。しかしこの子ほど宿題をしない子はいない、どんなに誓ってもどんなに誓っても絶対してこないって言うんですよね。でさ、学校もしたんで、三女なんだったかな、長男は違ったけど、次男か三男がね、変なこと言ったんですよね。学校で勉強するのは当然だ、学校は勉強するとこだって、それがメインだって。でもなぜ家に帰って勉強しなきゃいけないか、宿題を出すのは先生の方がおかしい。とんでもない理屈ですよね。あ、いや、これ乗っからないんでね。でね、怒られちゃってね、忘れ物する宿題をしながら ね、まあ、それで行ったりとか生意気だったかもしれないけど、昔は誰に怒られたら立ってなさい、廊下行けとか言われたけど、そうじゃないんですね。先生の教託で、あるいは教託を教えるところ、その横に机を持ってこられて、ここで授業されるんですよ。で、一回じゃない、どの先生にもされたんです。でもね、彼の館はね、休まないの。平気で行ってくるの。で、忘れましたって。度胸があってかないというか、伝道者に向いてるね、打たれ強いというか、ね、あったんですね。で、それでね、うちの妻はですね、もう先生になんか呼び出されたら、謝ることに決めていたそうです。ある時、彼が小学校6年だったかな、5年か6年の時に、千歳ピアホールだったと思うけど、コンサートしたんですね、山田とかメインでね。ミュージカルっていうと大げさですけど、まあ寸劇よりは立派でしたね。でもミュージカルってちょっとあれですけど、ミュージカルに近いやっちゃったんですね。結構感動的でしたけどね。それでリハーサルしてた時にね、妻の携帯、あの時も携帯だったかな、鳴ったんですよね。それで ね、担任からね、すぐ学校の校長室に来てくださいってね、まあ慣れてたけどね、言われたわけです。そしたらですね、妻は、ね、あ、すいません、今ちょっとリハーサルだったね、まあ、担任が怒った、何がリハーサルですかって、あなたの息子さんがとか言ってくれて、あ、すみませんと言ってね、私もいたからちょうど一緒に行ったんですよ、校長室にね。で、妻はもう謝ることに、ね、して決めてるから。で、私はね、申し訳ない、徹底して子供の方なんです。先生の稲荷にはなりません。子供のために戦うタイプなんですね。一回言いたかったね、中3の時にね、担任の先生に私ね、ちょっと待ってくれって行こうとしてるとね、言いたかね、お父さん、いいんだよ、もう大丈夫だからって言って私をなだめないってことがあるんですよね。で、妻は謝る。だから校長室ってたらね、私覚えてないんだけど、徹底してなかった。妻は、本当にすいません、すいません、すいませんって言ってきてくれたんですね。で、行くとき当然感謝してたんですよ。このことも感謝します、リハーサルも感謝します、また言いたがら何か言ったことあるけど、だから言ってね。で、それはね、マイケル・ジャクソンって知ってます？私、真似できないんだけど、ムーンウォークってあるんですか？どんなやり方か分かんないけど、小学校の6年か5年の男の3人で、クラスメート3人でね、雨の日に傘さして、マイケル・ジャクソンのムーンウォークをやったんです、3人で歩いて、道路でね。ちょうどその小学校1年の女の子がいて、なんかよく詳しい、まあ、先生は言えないですよ、囲むようになっちゃったみたいです、なんか知らないけどね。ほいだ、その女の子が怖くなっちゃって、ぐわーっと怖くなっちゃって、自分のお母さんに言ったら、そのお母さんが他人に行って、その人に来て、これで、でしかも、うちの子はいつもいろいろあるから、3人だけど、うちの子だけは叱られた。これでね、まあ、言ったんでね、でもひたすら待った。ただ後で聞いたらね、うちの息子はムーンウォークやってないんですね。他の子だったんですね。いわゆる優等生ができるね。だけどもういくら言ったってもう普段のことがあるから、言われること分かってるからもう言わなかったってね、引っかぶったわけですね。まあそういう意味では打たれ強いと強いですよね。ね、弁解しないっていうかね。だからうちの子はやってない、一切。ヨハネ君と出だしの秋元ヨハネ君とね、それ一切やってないんですって後から聞いたら。でもそれは随分後になってから言った。もう一切言わなかった。でも黙ってね、書いて。それではですね、ここからが面白い、ね、で終わって、一応先生も担任の先生も、まあ怒ってたのがだいぶ収まってきたら、うちの妻はすごいですよね、はあ、本当に申し訳ありました、実は今日コンサートするんです、この子がこの もうこの子がこのねもう問題起こしたこの子がねドラムを叩くんですよ、ぜひ見に来てやってあげてくださいってこうね、さすがでしょ。いやここは真似してください皆さん、福音のために。ほいだね、校長と教頭とね、単に来なかったんだけど校長と教頭はっきり来たんです、今でも覚えてる。で感動したんです2人とも最後で、特に教頭は本当に感動した、校長も感動したんですよ、でも教頭は本当に感動して、その後山田とゴスペルクラブのポスターを山田と小学校のどこで貼ってもいい、好きなだけ入りなさいって、山田とゴスペルクラブのなんだっけ、あのなんとかホールってあるでしょ、そこでコンサートさせてくれた。板垣のドラムを叩きましたそれでその山田小学校卒業した子が何人かいたから、その子たちをこれ卒業生ですとか言って、なんか山田小学校でよく歌うからそれも歌って、それも入れながらコンサートしてゴスペルを歌った、まあ、大感動だったって言うんですよね。面白いですよね。もしムーンウォークで怒られてなかったら校長室に呼び出されなかったら校長と教頭は来ていません。そして教頭が感動して山田ゴスペルクラブのポスターを貼り放題とか、コンサートは小学校で素晴らしい街道でね、こうなんかできたなんとかこうだと言ってやってないと思います。ということはそれで怒られたことで開いたんですよ。いやね、これはまだこの群れでは小さな証です。これはこんな証山ほどあるんです。あなたの人生にもあれさえなかったらってなりませんか。自分とか大事なやつとか、はあ、なんでこういつもこうなんだとかね、いつもこうなんだって言うのやめて、ああいつもありがとうございます、よっぽど愛されてるんですか、この向こうにすごいことがあるんですね神様、ありがとうございますって言ってね、もうやりきれないときは踊っていやこれ本気で言ってるんですよ、適当にじゃなくて本気で、人が笑ってもいい、神に向かって感謝してやってみてください。謝ることはちゃんと謝ってね。そしたらですね、神の手が動き出すんですよ。で面白いのはね、まだね、もう最後にもう一つ中学についてたからね中学になった時ね、カトリック教会のシスターなる卵がね来てた山田中学校に、ね、でシスターの卵だからね、なんか席が隣になったかなんかで偶然 ね当然聖書してると思ってね、もう喜んじゃってね、クリスチャン少ないからね、もう聖書の話いっぱいしたんで、最初よかったの、聖書の話をすればするほど分かってきた、全く聖書を知らないっていや相手は認めましたよ。おいでね、うちの、ね、いいだよね、そのね、高ぶっとってね、こう、なんかね、もうひどいこと癒して、で、なんかいじめたとは言わないけど、まあ、なんで聖書知らないんだとか言って、こうね、失踪のように知らんのかとか言って、こんな感じになっちゃったんですね、聖書、うちの子聖書大好きだからね、こうね、それでこうね、それでやったわけですね。おいで、ちょっといろいろあった。で、卒業式の時に、伊沢が言ったんですね、いや自分は高ぶってた、悪かったと思うって言ったんですよ。ほいで、うちの子さんが、本当に思うのって、いや、本当に思うって。じゃあ謝りに行きましょうって言ってね、パッと二人でねその子とその子のお母さんのところに、あの心から思ってるからね、あの本当に心から本当にすみませんでしたって謝ったんですね。何が起こったと思いますか。お母さんがね、えらく感動してくださって心開いたんです。それでね、神父さん呼んでね、カトリックセンターでね、神父と共に歌おうっていうコンサートがあった。そこに山田とゴスペルクラブが招かれた。ポイントの神父さんと関わりができた。今でもあの前その人ここに来て歌いました。殉教生活も来たことがあります。あのこの前も空港だったんですけどね、まあ、ちょっとあんまり詳しくてあれだから言いませんけど、それとですね、その子、そのぶつかった女の子はイダヤの YouTube 全部見てるこれで、いやね、うちの子さんが、いやもうあんなすごいの恥ずかしくてとか言ったらね、いやあれがいいんですよ、あれがって言ってくるんですねわかります。いやね、いっぱい失敗するんです、いっぱいマイナスがあるんです、ね、今日は病気の話をしませんけど、病気だってそうですよ、境内もそうですよ、いくらでも証しはあります。あの東京安定協会とか長崎協会のホームページを見て、その YouTube とかあの映像とか見てください。感謝を通して逆転した証しってのも山ほどあります、この群れには。なぜかって、だって聖書に書いてあるから。聖書に感謝しなさいってのは命令でしょ。それはキリストイエスにあってだから、イエス様いるから感謝しよう、必ず祝福になるから感謝しよう、で今理解できなくたって神の愛の方なんだから感謝しようって、で本当にそこに立って感情がついていかなくても、分からなくても、いや神様がそうおっしゃってる、きっと何か分かるって感謝していくと、ある場合はすぐに、ある場合ちょっと時間かかりますね、忍耐かかりますけど、を通して逆転がある。その逆転ってすごい祝福なんですよね。 だからパウロ牧師がいつも、ね、もう信仰50年だけど振り返ってみて、ね、本当に自分にとって祝福だったって、神様に祝福だって心から感謝することをベスト10挙げたら、ほとんど最悪から始まってるって、人生の最悪と思えることがそこから来てること、それが全部逆に祝福に変わってるって、あれ大げさじゃないんです、本当なんです。だって人生にはクリスチャンってね、神に従おうとするとね、サタンってね、あの神に従ってないクリスチャンはいいんです、どうぞ50人って従おうとするクリスチャンを狙ってくる、サタンは必死になって。で、祝福の単位って知ってますか？一番の基本、個人の次は夫婦、その次は親子、家族なんです。聖書は旧新通じて、その家族を破壊しに来るんです、サタンは。だから今離婚が多いんです、世界中で。祝福の基本は家族なんです、聖書から見たら。旧新通して、もう今日はこれしかありませんが、だからそこを破壊しに来るんです、罪と罪につけ込んで、サタンが。でも逆に言うと、本当にそこを徹底して感謝すると、そこに祝福が来るんですよね。あと、秀子さんのさっきのあの家族なんかね、秀子さんと前田さんも大変だった。それが回復して、子供6人、本当に祝福されて、一緒に今、教会で賛美して、この前チャンピオンになりましたよね。で、お父さんは、秀子さんのお父さんはもうみんなに見放されてたのに、最後回復して、息子と和解して、救われて天国でしょ。天国で会えるんですよ。こういうことが起こるんですよ。なぜ？十字架があるからです。その十字架はあなたにもあなたの家族にも、主は働きたくて仕方がない。でも目に見えるとかマイナスばっかなんですよ。マイナスの人全然おかしくないんですよ。だって日曜日礼拝来てるでしょ。やること他にもいくらでもあるけど、神を選んでるんですよ。神を愛してるんですよ。サタンがね、怒ってますよ。この野郎って。だから当然ぶつかりが来るんですよ。で、お互い罪人だから、ね、罪だからいい面もいっぱいあるけど、どうしても罪があるからそこに突き込んでくる。で、お互いの家族も相手も罪人だから、いい面もいっぱいあるけどそこに突き込んでくる。破壊しようとしてくるから、いっぱい弱さがあってぶつかったりようなこと起こる。そこでね、ああとかね、クリちゃんのにって言うんじゃなくてね、ああ本当にお互い弱いんだよねって、神様感謝します、私にはどうしようもできません、でもあなたがいるからありがとうございますって、こういうことも全部駅にしかされる、なんて十字架素晴らしいんでしょう、ありがとうございますって。わからないときありますよ、感情ともないときありますよ、繰り返します、感謝してみてください、本気になって。そこからね、人の証じゃない、あなた自身が神を体験するんです。あなたの家族に奇跡が始まるんです。で、クリスチャンは人の証も素晴らしいんですけど、それで励ましを受けて自分自身が神を体験するのはクリスチャンなんです。自分の愛する家族の中で神を体験するのはクリスチャンなんです。あなたの愛する人たちに祝福が流れるのはクリスチャンなんです。で、それが他人にまで及んでいくから素晴らしいんです。人の証は素晴らしいですよ、感謝しましょう、喜びましょう、一緒にそれできるから。でもあなた自身が神を知ってほしい。それは最悪から起こります。こんなことさえなければということから起こります。そこを本気になって、いいですか、キリストイエスにあって感謝するんです。その時にね、大逆転が起こりますのでね、それをね、期待してほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、全てを生きに変えてくださって祝福してくださる神であることを本当にありがとうございます。私たちは、いろんなことがありますが、どうぞ本当に御言葉に従って全部生きに変えてくださる、働かせて生きにしてくださる、祭典を与えてくださる神様に信頼して感謝し、また神のことに従ってことができるように、許すことができるように、助けることができるように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まずくやってみましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めましょうとおっしゃってください。病気の方は、問題がある方は、その病気の方はそこに傷んでおいておいて、心にとか精神の病の方は胸に置いて、また境内の方は境内、自分じゃなくて家族や友人の方はその方を思い浮かべて祈りましょう。その方が今どこにいても主はそこに手を伸ばされます。キリストがここに教会に見せておられますから、そのキリストに期待して祈りましょう。今答えてくださいます。今から祈りますので心を合わせてください。心を合わせて祈ると、どんなことにも叶えるとおっしゃいましたから、天のお父様、一人一人のこの叫びと願いに心を合わせて祈ります。今手を置いている場所に触れて体を癒してください。心と精神を健やかに解放して癒してください。この問題に対する解決を勝利ください。言葉をください。境内における祝福をください。 またこじれ切った人間環境を回復し、和解と癒しを与えてください。お仕事のこと、外境のこと、主が祝福してください。なんかこう苦手な科目なのかな、仕事なんかあります、あって、はあ、これさえなければと思ってるんですけど、その最も苦手なことに関して徹底して感謝しなさい。そして神に求めなさい。厚かましく大胆に、今まで取ったことのない点数、今まで上げたことのない業績をあなたは上げるようになります。これ本気で感謝して求めなさい。あなたはその時奇跡を見るでしょう。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。緑内障、白内障、視界がこう欠けてきている人、視界にもやかっている人、イエス様って命ずる。完全に癒されよ。緑内障、白内障、完全に治れ。緑内障、完全に治れ。視界を広げてください。視界を広げてください。もやかっているそのもやを完全に消えてなくなれ。その原因に向かって命ずる。癒されよ。イエス・キリストって命ずる。完全に治れ。甲状腺がん、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。リンパに広がったがん、イエス様って命ずる。完全に消えてなくなれ。前立腺がん、胃がん、水道がん、腎道がん、肝道がん、体中に散らばっているがんをイエス様って命ずる。体中からがんを消えてなくなれ。イエス・キリストの十字架のところにがんを行け。耳鳴り、今消えて完全になくなれ。指の痛み、指先の何かおかしさ、これイエス様完全に癒してください。癒されよ。脊柱管狭窄症、完全に治れ。低体温な人はこれを癒してください。低体温を完全に癒してください。低体温を完全に癒されよ。この手首と指がおかしい方、腱鞘炎か、腱鞘炎、イエス様って命ずる。イエス様やって腱鞘炎、今癒されよ。腱鞘炎、完全に治れ。あなたの祈りが聞かれています。安心しなさい。私は必ずその必要を完全に満たします。私に本気になって求めなさい。私はその必要を完全に満たそうとしています。足の付け根がおかしい方、なんか足がちょっとこのどうぞ、歩くとき痛みを感じる方、そこに触れてください。癒してください。脳梗塞の後遺症、エッサンって見せる。完全に治りなさい。壊死している心臓よ、再び生き返って動き出しなさい。今エッサンって見せる。生き返って動き出しなさい。感謝します。ありがとうございます。非常に厳しい霊的な戦いを強いられていますが、徹底して感謝しなさい。あなたは、自分はなんか敏感すぎて弱いと思ったんですけど、自分でも驚くほど、いい意味で敏感さを失われないんですが、霊的な強さが与えられてくる。驚くだろう。それはあなたにとって霊的な自信というか喜びとなり、祝福に変わるとしてあります。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、何か変化あった方いますか？オンラインで何か変化あった方はね、教えてほしいというふうに思います。いつも言いますが、誰かのために祈った方はね、必ず聞いてください。で、良くなったって聞いてあげてください。で、良くなってなかったらすぐに祈ってあげてください。そこでね、あなたを通して働かれるからですね。はい。それじゃあ、ハレルヤを賛美したいと思います。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ子犬が吐けば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アーメン。そうそう。神様に感謝したいと思います。ハレルヤ。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。